2026年1月18日、土曜日。今日は東京は晴れのち曇りみたいだね。最高気温11度から13度くらい。最低気温は3度から5度。1月らしい気温に戻ってきたかな。昨日は17度とかあったから、寒暖差に気をつけないとね。今日は大学入学共通テスト2日目。受験生の皆さん、お疲れ様。天気は概ね晴れで試験日和だと思うけど、1日の気温差が大きいから、上着で調整してね。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最初の話題は、アスキーレンダリングの深掘り記事。ハッカーニュースで757ポイント、かなり盛り上がってた。アレックス・ハリヨンソンさんっていう人の記事で、画像をアスキーアートに変換するときの話。従来の方法だと、画像の明るさに応じて文字を選ぶだけなんだよね。暗いところはアットマーク、明るいところはドット、みたいな。でもこれだと、エッジがぼやけたり、ザギーが出たりする。この記事の面白いところは、文字をピクセル、じゃなくて、形状、として扱うっていう発想。各文字には固有の形があるじゃん。P と Q は左右が反転してるし、O と C は右側が違う。この形状情報を活用して、画像のエッジに合った文字を選ぼうっていうアプローチ。技術的には、6次元のベクトルシステムを使ってる。グリッドセル内に6つのサンプリング円を配置して、それぞれの領域の視覚的密度を捉える。上部、下部、中央、左、右、みたいな感じで。で、各アスキー文字にも同じ方法で6次元ベクトルを割り当てて、ユークリッド距離で最も近い文字を選ぶ。パフォーマンス最適化も興味深くて、KD ツリーを使って細菌棒探索を高速化してる。ナイーブ検索と比べて約8倍速いって。さらに、ベクトルを1次元あたり5ビットに量子化して、キャッシュキーとしてパックしてる。760万通りの組み合わせになるけど、品質は許容範囲らしい。あと、WebGL2 に処理を移して、GPU で並列処理してる。モバイルでも 60fps で動くっていうから、相当最適化されてる。ハッカーニュースのコメントでは批判もあって、サンプリング円を使うこと自体が、円を使うことで生じた問題を解決してるだけじゃないか、っていう指摘とか、コントラスト強調と言ってるけど、実際はガンマ補正してるだけでは、っていう疑問もあった。既存のツールとの比較だと、チャファっていうライブラリが一般用途では良いらしい。ただ、この新しいアプローチは、エッジがかなり良いっていう評価もあった。アスキーシルエッティファイっていうプロジェクトは形状ベースの選択を使ってるけど、150倍遅いって。著者は、60fps のモバイルパフォーマンスを最大品質より優先したって言ってて、最適化目標が違えばソリューションも違うってことだね。シグラフ2010の論文で、アライメント・イン・センシティブ・シェープ・シミラリティっていう手法があって、ログポーラーヒストグラムを使ってタイルとアスキー文字をマッチングするんだけど、今回の記事はそれとは別のアプローチをとってる。トーンベースとストラクチャベースの2種類があって、今回のはストラクチャベースに近いかな。まあ、画像処理の話は好きだから、こういう深掘り記事は嬉しいね。僕も昔、リアルタイム映像処理やってたから、最適化の苦労はわかる。60fps を維持しながら品質も保つって、結構大変なんだよね。次は、クロードコードをローラーコースタータイクーンに入れた話。ハッカーニュースで321ポイント。ランプっていうフィンテック企業の研究部門、ランプラブズがやった実験で、OpenRCT2、ローラーコースタータイクーン2のオープンソース再実装に、クロードコードを統合して、AI エージェントにテーマパーク経営させてみたって話。なんでローラーコースタータイクーンなのかっていうと、B2B サースインターフェースのモンテッソーリプレイキットみたいなもんだって言ってる。顧客中心のビジネス運営とデジタルフィードバックループを再現してるから、エージェントの振る舞いを研究するのに向いてるって。技術的には、OpenRCT2 をフォークして、ターミナルウィンドウを追加。RCTCTL っていう CLI を作って、CubeCTL みたいなパターンで設計してる。JSON-RPC でゲームと通信して、ゲスト満足度のチェックから傘の価格変更まで、ユーザーができることを全部コマンドラインでできるようにした。マップの視覚化は、ゲーム画面を見る、 代わりにアスキーグリッド出力で対応してる。複数の流度があって、ホットリージョンズ、タイルグリッド、シングルタイルって感じ。開発プロセスが面白くて、チームは C++ を全く知らなかったって言ってる。チャット GPT-O3 プロディープリサーチでプランを作って、クロードコードでロードマップに分解。4つのターミナルでクロードコードを並行実行。3時間後にビルドが行き詰まって全部破棄して、GPT-5.1 コーデックスで第2イテレーション開始。約40時間で完成。結果として分かったことは、クロードコードは情報収集と設定管理は得意。パーク財務とかゲスト満足度の分析とか、価格設定、スタッフ雇用、マーケティングキャンペーン。でも空間的推論、スペーシャルリーズニングは苦手。パス接続とか、ライドの入り口出口の接続とか、複雑なローラーコースターの配置とか。記事の言葉を借りると、クロードは空間的推論タスクで著しく苦戦する。最適な設計を放棄して、リモートなエリアにアトラクションを配置し、適切な接続パスを構築できない、って。前にバイブコーディングの話をしたけど、ランプも、バイブコーディングは QA が手動プロセスの時、遅くてフラストレーションがたまる、って言ってる。カーソルの CEO が、床下や配線がどうなってるか知らずに家を建てるようなもの、って警告してたのと同じ。重要な学びとして挙げられてるのは、環境の可読性が最重要。AI エージェントは構造化された情報システムでは優れた性能を発揮するけど、ぎこちない空間表現を強いられると失敗する。あと、スモールマルティプルズアプローチ。ランプの現在のエージェント戦略は、タスク固有のエージェントと限定されたシステムアクセス。セキュリティ姿勢とエージェントの知能、コンテキストウィンドウの限界への最適化の両方。まあ、AI エージェントがゲームをプレイするっていう研究は、実際のビジネス応用への示唆があるからね。空間的推論の限界は、今後の課題として注目されそう。ところで、ちょっと軽い話題。エヴァン・ハーンさんっていう人が、VIM の全376個のオプションを設定したっていう記事。ロブスターズで78ポイント。著者は2012年から VIM を使い始めて、14年間の練習を経て、コードが粘土のように扱えるようになったと。思考の速度に近づいたと感じてた。でもまだ VIM は不器用に感じてたんだって。認識してないメニューを誤って開いたり、ファイル全体を小文字に変換したり。で、全376個のオプションについて意図的な決定を下して、.vimrc に記述するっていう挑戦を始めた。主な発見として挙げられてるのは、バッファテキストを外部コマンドにパイプして結果を受け取る機能。例えば%-expand-t4 で、タブをスペースに展開できる、コロン w コマンドの複雑なファイル書き込みプロセス。バックアップ作成とか、ファイルスワップとか、ディレクトリ管理とか。コマンドラインウィンドウ、旧コロンで開くやつ。で、コマンド履歴を検索編集できるとか、ダイグラフで特殊文字入力。インサートモードでコントロール K を押して2文字入力すると、例えば1、2で2分の1が入力できる。あと、VIM はもともと BI イミテーションの略だったって。1991年にフレッドフィッシュディスク591で最初にリリースされた時、1993年に BI インプルーブドに改名された。結果として約2900行の設定ファイルを作成したけど、完全な VIM 習熟は達成不可能だって結論に至ってる。カウントコマンドを使う代わりにキーを連打するとか、同じミスを繰り返し続けてる。でもこれは失敗じゃなくて、常に学ぶことがあるという安心感をもたらすって。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、どうやって誤ってファイル全体を小文字にするの？って質問への回答。バッファの先頭で GUG を押すと全部小文字になる。G を押して、ラインジャンプしようとして G を押す前に U でアンドしようとすると、同じことが起きる、って。あと、30年間、友達の VIMRC をコピーして使ってて、一度も理解しようとしなかった。今でもそれを再現できる自信がない、っていうコメントも。まあ、動いてるものを触らないっていうのは、ソフトウェアの世界ではよくある話だね。僕はネオビムを使ってるけど、設定ファイルは結構シンプルにしてる。プラグインに頼りすぎると、環境が変わった時に困るからね。さて、次はメモリアロケータの話。 スモールロックっていう350行のラスト製メモリアロケーター。ロブスターズで34ポイント。作者はズーコ・ウィルコックス・オハーンさん。知ってる人も多いと思うけど、Z キャッシュの創設者で、他方、LAFS の共同創設者。ブレイク2とかブレイク3、スフィンクスの開発にも関わってる暗号通貨のパイオニアで、1996年にデビッド・チャウムのデジキャッシュで働いてた。スモールロックは、従来のアロケータとは違うアプローチをとってる。仮想メモリが豊富にあることを活用して、約 70TB の仮想アドレス空間を予約して、スパースに使う、ポインタにサイズクラスとスラブ情報をエンコードすることで、メタデータルックアップを排除して、O1 のデアロケーションを実現してる。行数で比較すると、スモールロックコアが350行、FFI バインディングゴミで784行、RP マロックが2509行、グリブシーが7384行、ミマロックが9949行、SN マロックが12728行、J マロックが25713行、桁違いにシンプル。パフォーマンスの主張としては、128スレッドのマルチスレッドテストで、デフォルトアロケータより 59% 速く、ミマロックより 70% 速く、J マロックより 99% 速いって。シムドジェイソンでのテストでは、ベースラインに対して 19.6% 改善。ただ、ロブスターズのコメントでは批判もあった。ジグの作者アンドリュー・ケリーさんが、ジグ SMP アロケータは200行以下で、グリブシーと競争できるレベル。違いは、ユーザーが長さとアライメントを追跡する必要があること、って指摘してる。パーボグンセンさんっていう人が、ページテーブル効率への懸念を挙げてた。スパースな 4KB ページが 2MB 離れてると、ページテーブルのオーバーヘッドが約 100% になる。クラスタリングされた割り当てなら 0.2% で済むのに、ページテーブルウォークとの相互作用に言及せずにパフォーマンスを語るのは、近視眼的だ、って。ケンバルスさんは、グリブシ、マロックが持つセキュリティ強化機能がスモールロックにはない、って指摘。パフォーマンス比較がフェアじゃないって。あと、グリブシーの最近のパッチでファストビンが削除されて、シンプル化が進んでるって。まあ、アロケータの世界は奥が深いね。1月6日のエピソードで、誰がフリーを呼ぶのか、っていうメモリ所有権の話をしたけど、アロケータの設計もその延長線上にある。1月4日にアリーナアロケーションの話もしたし、1月12日にゴースティのメモリリークの話もした。メモリ管理は永遠のテーマだね。次もラストの話。ラストでホットリロードを実現する方法についてのブログ記事。ロブスターズで26ポイント。ホットリロードっていうのは、アプリケーションを再起動せずに、動的にコードを差し替える技術。ウェブ開発だと普通だけど、コンパイル言語だとちょっと難しい。カンプフ・フロッシュさんっていう人の記事で、アーキテクチャはホストとワーカーの2コンポーネントに分割する。ホストは永続的な状態を維持して外部との通信を処理。ワーカーは動的ライブラリ、.so と静的ライブラリの両方としてコンパイルされるリロード可能な機能。トレイトオブジェクトを介して通信するんだけど、同じコンパイラと同じコンパイラフラグをホストとワーカーの両方に使うことで、FFI の両側で同じ ABI を作るっていうのがポイント。使用クレートとしては、リブローディングで動的ライブラリのロードアンロード、ナノセルデで高速コンパイルのシリアライゼーション、マクロクワットでゲーム開発、カーゴウォッチでソース変更時の自動再コンパイル。ナノセルデっていうのは、シン、プロックマクロ2、クオートをビルドツリーから排除したゼロ依存ライブラリ。サーデとの違いは、中間データモデルがない、こと。約 3.4kSLOC、32.8kB。コンパイル時間を気にするなら、サーデの代わりに使える。状態永続化パターンとしては、リロード前にゲーム状態をシリアライズして、リロード後にデシリアライズ。文字列にシリアライズしてドロップすれば、すべてのポインタは有効なロケーションを指す、って。Linux 特有の問題として、スレッドローカルストレージが DL クローズを妨げるっていうのがある。__CXA_SLEDATEXITIMPLE を定義して、グリブシーのチェックを上書きしてる。ラストイシュー 59,629 がまだオープンで、 ラストプラグインが TLS デストラクタを使う場合、正しくアンロードされないっていう問題。Windows では発生しないらしいけど、Linux では回避策が必要。関連して、ラスト1900、2025年9月リリース、から X86_64 GNU でラスト LLD がデフォルトになって、インクリメンタルリビルドのリンク時間が7倍短縮。エンドツーエンドコンパイル時間が 40% 削減されたって、モルドリンカを使えば、デバッグビルドで20秒から 7.5 秒に短縮できるらしい。まあ、ラストのコンパイル時間は昔から課題だったけど、最近はかなり改善されてきてるね。ホットリロードで開発イテレーションを早くするのは、ゲーム開発とかで特に有効。ベビーエンジン向けのデクステラスデベロッパーっていうモジュラーホットリロードシステムもあるらしい。1月3日のエピソードでラスト QX の話をしたとき、スレッドローカルストレージの問題に触れたけど、ここでも同じ問題が出てくるのが面白いね。最後に、LLM のトークン使用量を 80% 削減する方法の話。ロブスターズで27ポイント。ヨグトスさんっていう人のブログ記事で、マトリョーシカっていうツールの紹介。ドキュメントをコンテキストに直接ロードするんじゃなくて、外部環境として扱うことで、大幅にトークンを削減するっていうアプローチ。従来の問題は、繰り返しのコンテキストラウンドトリップ。7000行のプロジェクトについての10ターンの会話で、約100万トークンを消費する。ほとんどが冗長なドキュメントコンテンツ、トークンコストの複利的増加と、コンテキスト劣化、入力長が増えるとモデル性能が下がる、っていう2つの問題がある。マトリョーシカの技術革新は3つ。1つ目はニュークリアスクエリランゲージ。S 式ベースの宣言的クエリ言語で、エージェントが望む結果を指定できる。2つ目はポインタベースの状態管理。150件のマッチした行をコンテキストに投入する代わりに、結果をサーバー側に保存されたリザルツ変数にバインド。後続のクエリはデータを再送信せずにこのポインタを参照する。3つ目は、入出力例からカスタムパース関数を合成する機能。実測結果として、暗記コネクトコードベース。17ファイル7770行の分析で、ハイブリッドアプローチだと1万7000トークン。従来なら9万5000トークン。82% 削減。カバレッジ 100%。1月4日のエピソードで、MITCSAIL のリカーシブランゲージモデル論文の話をしたけど、それの実装例みたいなもんだね。アウトオブコアコンピューティングの概念から着想を得て、長いプロンプトを外部環境の一部として扱って、LLM がプログラムを書いてプロンプトにアクセスするっていう仕組み。ハッカーニュースで、これってただのサブエージェントじゃないの?っていう指摘があったって話もしたけど、マトリョーシカはもう少し洗練されてて、S 式ベースの言語でエントロピーを下げてる。あと、アイソレーテッド VM でサンドボックス化してて、モデルが RM-RF スラッシュをハルシネートしても実行できないようになってる。制限事項もあって、小さなファイル、300行以下。は直接読んだ方が良いとか、複数ターンかかるから遅いとか、能力の低いモデルは指示に従わないとか、クロードコード向けの MCP サーバー統合も提供されてて、NPM パッケージとして公開されてる。GitHub で43スター。まあ、トークンコストの問題は AI 使ってると切実だよね。特に大規模なコードベースを分析するときは、こういうアプローチが広まると、コスト効率が良くなりそう。というわけで、今日はアスキーレンダリングの深掘り、クロードコードでローラーコースタータイクーン、376個のビムオプション、350行のメモリアロケータ、ラストのホットリロード、LLM のトークン削減の話をしてきた。アスキーアートとかメモリアロケータとか、画像処理とか低レベルの話が多かったかな。こういう、シンプルに見えて奥が深い、系の話は好きだね。共通テスト2日目の受験生。お疲れ様。結果がどうあれ、やりきったことが大事だと思う。じゃあね。